こんにちは、広田雄二です。スポーツトレーナーとしてアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたり、スポーツ施設や現場のディレクションをしたり、トレーニングやトレーナーの働き方について情報発信をしたりしています。最初に告知をさせてください。週に1回、スポーツ現場に携わる専門家のキャリア作りを中心として、私の試行錯誤をまとめているメルマガを、発信しています。日曜日の夕方5時からなんですけれども、完全無料になりますので、この内容に興味ある方はですね、 URL 貼っておきますので、ぜひ詳細ご覧ください。本日はストーリーを語り、現場に足を運ばせようというお話をしていきます。ちょっと遅れてしまった感はあるんですけれども、嫌われた監督、落合博満監督ですね、当時のね、中日の監督だった落合さんを描いたフィクション作品を書いて、数々の賞を獲得した鈴木忠平さんの書き下ろしであるアンビシャスという本を読了いたしました。 URL の方も一応貼っておきます。まあ、期待にたがわぬ秀作だなということで、もやっぱりこう前回の落合さんの本の方がまあ分厚いですし、長いし、もっとやっぱエピソードというか野球の現場そのものなので、もう巻き込まれるというか引き込まれてグワーって一気に読んじゃいましたけれども、それでもですね、やっぱ今回のもすごく読み応えがありました。一気に読んでしまいました。ある意味ワンパターンなのかもしれませんけれども、前回同様ですね、何かを成すために先進心をこう砕いて、一個のことにこう全てをかけていくみたいな男たちの葛藤みたいなのがテーマなんですよね。丁寧な取材から札幌ドームを飛び出して、なぜ北海道日本ハムファイターズが、その同じ北海道の敷地である、そして人口が7万にも満たないですね、大きくない市である北広島市にエスコンフィールドを建築設立することになったのか、それが決まるまでのプロセスを描いているノンフィクション作品であります。やっぱりみんな登場人物がご存命であること、そして現在進行形でそれぞれの職務にまだ関わっているというところがよりグッときますし、私自身もですね、もうもちろん日本ハムファイターズの GM の吉村さんなんてのは有名な方ですし、あの名前を知っている方がどんどん出てくるっていうのもすごく魅力の一つだなと思っています。この作品、まあ、いろんな切り取り方ができるんじゃないかなと思うんですけれども、心の中のフロンティアみたいなものもこの本のキーワードの一つなんだろうなと私は感じて読んでいました。ここを揺さぶるエピソードとして、まあ、男性、しかもアラフィフの自分世代の男性が持つ、まあ、その野球好きの人が多いですからね、この方の本を読むということは、の中で結構共通項になりやすいエピソードとして、映画フィールド・オブ・ドリームスのエピソードが第3章かなに出てきます。私自身未だにですね、自分の人生を大きく動かしたというか、何かあった時に立ち返る原点みたいな映画がフィールド・オブ・ドリームスだったりもします。我々アラフィフの世代の男性が持つ望郷というかロマンというか、そんなものを揺さぶられる本だなというのが今回の感想だったりもします。建設に至るまでの人間ストーリーを知ったことで、エスコンフィールドに絶対に足を運ぶぞと、できるだけ近いうちに行くぞというのを気持ちをこう新たにしたというかですね、やっぱり行きたいなって改めて思ったりしました。もちろんですね、素晴らしいアメリカのデザイン建設会社が入ってたりもしますから、やっぱアメリカで感じたすげえなんか野球場っていうか、もうボールパークだっていう感じのデザインとかも、もうあの動画や映像でしか見てないですけども、ワクワクしていますから行きたかったんですけど、きっとこのアンビシャスという本を読んでの、そのそこまでのプロセスを全く知らずに訪問した時とは違う胸に込み上げる感動があるんだろうなと思って、今から楽しみにしています。物消費というのが限界になってきたよねということはもう昨今言われていて、やっぱりこと消費だよねなんてことを言われています。旅に行ったりとかね、一時体験を得る、そこでしかできないこと、感じられないものをこう体験していくっていうのが大事になってくるよねというのはありますが、その傾向はですね、より色濃くなっていくだろうなというのは、少なくともここから10年20年はそういった消費というか、そういった経済圏が一番強くなるんじゃないかなというふうには感じています。ある程度平和をずっと長く平和の時期が続いてありがたいことですが、そこに慣れていって経済大国としての右肩上がりの状況は日本はもう終わってですね、少しどうやってこう小さくしていくか、そしてブランドとか、みんなが欲しがるものとか、みんなが言うから間違いない会社みたいなものがだんだん崩れてきてですね、それぞれの価値観、そしてある程度の全員がリテラシーを持って、自分に必要なもの過不足なく、ある程度自分がどういったものが必要なのか、自分の人生の幸福とか、幸せとか、豊かっていうのはどういうことなんだろうっていう樽を知るみたいな生き方が大事になってくる、これからに対してですね、やっぱある程度このこと消費に関しても丁寧にエモーショナルに物語を語っていくってことは大事になるよなというのを、今回の本を読んで改めてちょっと違うね、冷めた目線からすると感じたりしました。 NHK が得意とするプロフェッショナルというね、 仕事の流儀という番組であったりとかですね、ちょっと毛色は違うものの、私が大好きなブラタモリなんかもそういった効果ありますよね。結局丁寧にブラタモリで45分かけてですね、一つの町、一つの市の歴史だったり、どういった背景でこういった建築物ができたんだとか、この道は実はものすごく300年前にはキーとなる場所だったんだよみたいなところが分かる。そうするとただ綺麗だねっていう川を見たりとかですね、山に登ったり城跡を見て、ああここに城があったんだではなくて、その時代に思いを馳せたり、そこに至るまでのプロセスというかですね、尽力した人だったりとか歴史を感じることができてグッとくる、こういったことっていうのはすごく大事になってくるんですよね。何よりも貴重な一時体験の感動をある意味増幅させる装置、そんなものとして物語を丁寧に紡ぐこと、そしてストーリーテラーとして語っていけるようになること、これが企業もそうですし、人の価値、専門家でも変わらなくてですね、人としてストーリーテリングできるような人になっていくっていうことが、そういった人たちの価値が今後も一層高まるはずなので、そこを意識しつつ自分のキャリアを築いていくこと、自分が企業の中で役に立っていったり、一歯車としてもそういった機能を持った専門家だったり仕事人であることが大事になってくるんだろうなと、そんなことを感じたりするような、一冊にもなったりしました。おすすめの本ですので、ぜひぜひ興味があったら読んでみてください。さて、いかがだったでしょうか。本日はストーリーを語り、現場に足を運ばせようということでですね、アンビシャスという本を読んでの感想と、そこから広げた気づきみたいなものをシェアさせていただきました。本日の話のご意見やご感想などあれば、レター機能を使ったり、コメント欄にお願いいたします。いいねやフォローも引き続きお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。9月のね、頭の方、10日ぐらい前後でもうちょっと一度、定期配信は中止しようと思っているんですけれども、この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。廣田裕二でした。